電話06-6344-5811または JAL で検索ください。
防災ラジオステーション OBC ラジオ大阪です。
隣の客はよく書きクイック、ラジオ大阪は FM クイック、この釘は引き抜きにクイック、ラジオ大阪は FM クイック、ラジオ大阪は FM クイック 91.9MHz でもクリアにお聞きいただけます。8時です。
話の目薬ミュージックソン、
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。先週ご紹介しましたアイコサポートと携帯電話を使ってその映像から遠隔でいろいろ指示をしてくれるというもんだったんですが、はい、プライムアシスタンス藤井光恵さんにお話をお伺いしました、はい、その中なんですけれども、意外と外でのその、まあ、画像を見て、はい、サービスのお話をしたんですが、室内でもいわゆる家の中でもそのサービスは可能だという、はいはい、ことと、はい、それから、まあ、障害物があったら必ず前にありますよというふうに案内はするそうなんですけれども、はい、まあ、最終的には自己責任でっていう話、はい、そしてあの、まあ料金が月5500円かかるという話だったんですが、はい、2ヶ月は無料なんだそうです。
あ、最初のね、
最初の2ヶ月は無料だということで、はいはい、この話をちょっと付け加えさせていただきたいと思っております。はい、はい、よろしくお願いします、はい、6月のもう25日です、はい、来週のこの放送はもう7月に入るということで、半年過ぎたという形になりますよね。
はい、
早いですね。
終わっちゃいましたね。
はい、終わっちゃいましたね。まだ
半年
残ってますから、あと半年にかけましょうよ、かけましょうと。この前半何もやっていないみたいな、
残り後半にね、
はい、はい、そうですね、頑張っていきたい、
頑張って、
はい、さあ、今日もですね、この番組、視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、今日はね、
はい、
ちょっと物語になっているようなお話なんです。これはまあ本当にドキュメントの話なんですが、
はいはい、
出ていただく方は大阪は千早赤坂村にお住まいです。大阪府で唯一の村と言われております、はい、千早赤坂村にお住まいの今村彩さんに出ていただきます、はい、お母さんなんです。2人の娘さんがいらっしゃるということなんですが、
はい、
そのお話を聞いてまいります。今村さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
は
い、
まず今村彩さんは視覚障害者でいらっしゃるというふうにお話をお伺いしたんですが、今、はい、現在の目の状態はどういう状態か教えていただけますか。
はい、私の視覚障害は網膜色素変性症で、
はい、
視力としては 0.02、視野の狭窄もありますので、はい、まあ、ちょっと視野も狭まっているっていう感じです。なるほど。
白状はお持ちでいらっしゃいますか。
そうですね、白状は持ってはいるんですが、まだ小さい子供がおることもあって、常についているわけではないんですね、はい、
なるほどなるほど、
はい、
子供さんのサポートというのもあったりするんですか。
あ、そうですね、上の子に関しては、見えにくいときは手を引いてくれたり肩を貸してくれたりっていうことはありますが、まだ自分でも、はい、動けるので。
はいはい、
はい、
なるほどね、はい、その娘さんですが、今日、まあ、これからお話聞く中での登場人物、ひまりさんという娘さん、今おいくつでいらっしゃるんですか。
はい、ひまりは今中学2年生です。
中学2年生、もう一人娘さんがいらっしゃるんですよね。
はいはい、います。
そのひまりさんというこの中学2年生のひまりさん、そのひまりさんとお母さん共通して好きなことがあるというふうにお伺いしましたが、その好きなことって何でしょうか。
あ、そうですね、もともと動物が大好きで、
はい、
その中でも、お猿さんが好きなんです。
お猿さんが、
はい、
はあ、
で私ももともと神戸に住んでいて、
はい、
何度かその神戸の中に、神戸モンキーズさんっていう劇場がありまして、
神戸モンキーズという劇場さんがあるわけですね、
はい、
うん、
はい、 でそこが猿回し、あの日本の伝統芸能の猿回しをしているところなんです。
はあ、はあ、
はい。で、うん、その猿回しを私もひまりが生まれる前から見たことがあって、
ええ、
まああのひまりが生まれてからも見に行ったら一緒にハマってしまったっていうところです。
へえ、あの猿のどこがいいんでしょうか、言ったらおかしいんですが、どこが興味あると好きになるポイントなんでしょうか。
そうですね、あのもともと動物全般が好きなので、
はい、
その中でもというところなんですが、
うん、
その猿回しに関しては、いろんな音楽とか演出を取り入れながら、
はい、
猿さんとトレーナーさんがこう何度も技に挑戦するっていう場面がありまして、
なるほど、
あのすごくこう感動するというか心に残るショーっていうので魅力があったというところですかね。
つまりそのトレーナーさんと猿のこの一体感というか、よくこんな芸に挑戦できるなと、はい、そして、はい、まあ言うたらトレーナーさんがよく仕上げたなっていう、その辺を見てて感動されるというふうに考えればいいわけですか。
あ、おっしゃる通りです。
あねえ、え、まあだから例えば芸で言うとどういう芸をしてくれるんですか、その猿が。
そうですね、お猿さんもともと四足歩行の動物ですので、
はい、
まあ、歩くだけでもだいぶと時間がかかるっていうことはショーの中でも言われるんですが、まあ、そんな中で、お猿さんが小さな竹馬に乗ったりとか、はいはい、あとはハードルのジャンプをされたりとか、ボックスジャンプと言われる発想飛びっていうんですかね、伝統芸能で言ったら、
はい、
あのボックスの間を広げてそこを空中をジャンプして逆立ちで着地するっていうような大きな芸があったり、あとはあのすごく大きな竹馬、あのちっちゃい竹馬ではなくてもう一つの竹馬っていう紹介をされるんですが、あのすごく高い竹馬にお猿さんが自分で乗るっていうような芸があります。
なかなか高度な芸にそのお猿さんたちは挑戦しているというわけですね。
そうですね。
あのその猿回しというところ、さっき言ってました神戸モンキーズ劇場というのは神戸のどのあたりにあるんですか。
はい、あの神戸三田にありますフルーツフラーパークっていうのがあるんですけれども、
はいはい、
その中にモンキーズ劇場というのが入ってるんです。
で神戸にいらっしゃった時に割とそこに通われていらっしゃったというわけですね。
そうですね、はい。
その、まあ、猿回しをご覧になったのがお母さんと一緒にひまりさんも連れて行って見たと、
はい。
最初にひまりさんを連れて行った時はひまりさんおいくつぐらいの時でした。
おそらく2歳頃のことだと思うんですけれども、初めて見に行ったのは。
なるほど。2歳の時って、はい、そのあんまりまだね、あの喋るのもペラペラ喋るわけにはいかんし、その感想なんかもどういうふうに言ったか分かりませんが、はい、なんかやっぱ感動された部分はひまりさんの中にはあったんでしょうか。
そうですね、割とあの話するのが早かった子だったので、
はいはいはい、
まあ、その2歳後半頃のことだと思うんですけど、お猿さんすごかったねっていうふうに言って、で1日の中で何度かショーがあの同じ方が行われてるんですが、
はい、
あのフラワーパークの中ってこう遊ぶとこもいろいろありますので、私としてはこういろんなとこに連れてってあげようかなと思っていたら、
は
あ、もう一回お猿さんを見たいって言い出して、
ほう、
で同じ日に3度ぐらい公演を見たんです。
1日に3回ですか。
はい、はい、
はあ、ひまりさんはその時何に感動したって言ってました。はい、
一番最初はお猿さんがかっこよかったっていうことをずっと言っていましたね。
はいはいはい、
は
あ、それがあのなんかトレーナーの方とのその関わりというのも出てくるらしいんですが、
はい、
やっぱりそのトレーナーの人にもすごくこう思い入れっていうのが出てきたのですか。
あ、そうですね、あの何度もそうやって行きますので、うん、まあ、あの最初はお猿さんを目当てに行っていたんですが、あの劇場のトレーナーさんであったりスタッフの方に、
はい、
まあ、小さなこう常連さんとして声をかけていただいたりして、で初めはひまりも猿に憧れていたっていう状態だったんですが、
はい、
いろんなそのお猿さんとお、ね、トレーナーさんっていうコンビがいらっしゃるんですけれども、その中でも特段こうお気に入りのトレーナーさんとお猿さんっていうのが出てきたっていう状態です。
そのトレーナーさんのお名前は何て言うんですか。
はい、太田美幸さんというトレーナーさんです。
太田美幸さん、女性の方なんですね。
はい、はい、女性の方です。
そのお猿さんは何という名前なんですか。
当時のお猿さんはヤマトくんというお猿さんです。
ヤマトくんというお猿さんと太田さんのこの二人の息の合い方みたいな、まあ、信頼関係があってっていうのを、そういうのをもうひまりさんは見抜いてたわけですか。はい、
そうですね、徐々にひまりも年を重ねていくごとに、うん、そういった信頼関係の凄さとか、
ええ、
またヤマトくんは当時その劇場の内で一番大きな男の子のお猿さんだったので、
はいはい、
そういったボス猿さんを扱うことっていうのがかっこいいっていう風に思っていたっていう状態ですね。
なるほど。そのトレーナーさんに憧れ始めたというと、はい、ひまりさんがおいくつぐらいの時になりますか。
年中3ぐらいかなと思います。
年中3ぐらいには、
はい、
ということはよっぽどこの猿劇場に通われていらっしゃったんですね。
そうですね、毎週のようにしてます。
毎週ですか。
はい、
いや普通だったらちょっと飽きが来るかも分かりませんが、うん、飽きないというのはそれほどここにグッと入り込んでいらっしゃったというわけでしょうね。
そうですね、もうセリフも全て覚えるような状態だったので。
はあ、
すごいね。
よくドラマとか映画とか、はい、あるいは劇場に行って演劇を見てものすごくファンになったら、なんかセリフを覚えるっていう方いらっしゃいますが、
うんうん、
はい、全くそんな感じで猿回しの劇場で、はい、どんな風な言葉を発していただくかいうのも、もう覚え始めたわけですか。
そうですね。
へえ、例えばどんな風なことを覚え始めました、言葉で言うならば。
一番最初はこのショーの始まる前の前座の注意事項っていうのを言われてるんですけど
前説の注意事項ですか。
はい、前説ですね。はい、飲食しても大丈夫ですとか写真も撮っていいですっていうのを言い始めた感じで、そこからはショーの本当に内容を覚えて、
は
あ、ぬいぐるみに紐をつけてお猿さんのように引っ張って自分が演じるっていうことをやっていたんです。
それは家の中でやってはったんですか。
あ、はい、家の中で。
はあ、猿にの人形に紐をつけてこう回して、で、自分が見てきたのと同じようなことを家の中でやり始めたわけですか。
はい、そうです。
お母さんはその時はどういうふうに思っていらっしゃいました。は
い、いや、もう物覚えが良くて面白い子だなっていうふうに思ってで、面白いから、今度は家族、私の父と母、おじいちゃん、おばあちゃんになるんですけれども、はいはいはい、そのハードルを作ってみたりとか、
おじいちゃんおばあちゃんも手伝い始めたわけですね。
は
い、
そうですね、舞台道具みたいなものをちょっと作ってみると、それを使ってまた演じるので、まあ、衣装を真似ておばあちゃんが作ってくれたりとかっていうので、もうなりきっているっていう状態でしたね。
はあ、だって全てのセリフ段取りを覚えて、
うん、
で、まあ、人形ですが家の中で、うん、でおじいちゃんおばあちゃんもそのためにいろんな工作をやってくれて、うん、へえ、すごいことになりましたね。でもね、
はい、
はあ、気持ちとしてはひまりさんは将来は猿回しのトレーナーになりたいなという気持ちみたいなのあったんでしょうかね。
そうですね、もう幼稚園のそれこそ年中さんの年少さんの頃にはお猿さんになりたいって短冊に書いたんです。七夕の
短冊にお猿さんになりたいって書いてた、
はいはい、一番最初はそれを書いたんですけどそこから先はその太田さんになりたいとかトレーナーになりたいっていうふうに毎年ちょっとずつ
勉強
していたっていう感じです。
これ現在今中学2年生ですよね、ひまりさんはね、はい、今現在はどういうってはります。
あ、今も、トレーナーになりたいと言っています。
うん、はい、もうじゃあもうトレーナーですね、これは。
うん、
本人の夢希望からすればトレーナーですね。太田さんとの付き合いというのは今でもあるんですか。
はい、はい、太田さんとはずっと連絡を取らせていただいて、それこそそのひまりのちっちゃい時の動画とかも逐一送らせていただいていて、で今はもう引退されたんですけれども、
はい、
連絡は取らせていただいてるっていうような感じです。
なるほどね。うん、じゃあ太田さんにもいろいろこれから教えをこうむる、うん、教えてもらうということもあるわけですね。
あればいいなと思います。
あ、はい、ね、でここなんですよ、
うん、
実は 先ほどお話しましたように、今お話をお伺いしているお母さん今村彩さんが、はい、目がだんだんご不自由になっていらっしゃると、
はい、
今現在かなり、ま、視力も衰えてきている状態で、この網膜色素変性症というのは長い間かかって視覚をなくしてしまうという病気なんですけれども、はいはい、ひょっとしてこの先その視覚がなくなるかもわからないと、はい、今お母さんはちょっとまだ見えていらっしゃる状態の中で、
はい、
視力を失う前になんかひまりさんの方から猿回しを見てもらいたいというそういう話があったんですか？
そうですね、視力を失うかもしれないということはひまりも知っていまして、で、太田さんとも、まあ、ずっと連絡を取っていたので、
はい、
その話もさせていただいている中で、まあ、太田さんがこの春に引退をされるということになったので、でその最後の、引退公演にはひまりも一緒に何らかの形で出してあげたいって、その姿をお母さんにも見せてあげたいっていうことを言っていただいて、
はい、
でそれが、実現したっていう感じですね。
つまり太田さんの方から、まあ、はい、太田さんも最後の公演になると、引退公演になると、はい、その引退公演に長いことをも小さい頃から付き合っていたひまりさん、もう何度も足運んでくれている太田トレーダーともう本当に関係があると、
はい、
で将来ひまりさんはそのトレーナーになりたいと、猿回しのトレーナーになりたいという思いがある、全て覚えている、はい、で1回引退公演、その太田さんの引退公演の中でひまりさんにも登場してもらえないかっていうような、はい、そういうお話だったわけですか？
そうですね、企画をしていただいたっていうことです。
でこれがお母さんが視力を失う前にぜひそのひまりさんのその猿回しの姿を、はい、ひまりさん自身もやっぱりお母さんに見てほしいという思いがあったんでしょうね。
そうですね、はっきりは言わないけど、まあ、そういう思いもあったのかなと。
いや、ひまりさんはその思いやと思いますわ。視力を失う前にぜひお母さんにその姿を、はい、見てほしいと、お母さんもお好きですからね、
うんうん、
見てほしいというのがあって、はい、実際に4月にこれが行われたわけですね。
はい、そうです。
場所はどこで行われたんですか？
フルーツフラワーパークのモンキーズ劇場内でしていただきました。
はい、ここに、お母さんも行かれました。
はい、
実際にひまりさんが出てきて猿回しをやりはりました。はい、どうでしたか、ご覧になっていらっしゃって？
そうですね、お猿さんは危険動物になるのでトレーナーさんしか実は触れないので。
そうなんですか。
はい、でひまりはその演出の中で、うん、途中でこう振りをしたりとか、
はい、
ひまりがその夢を叶えるっていうようなショーの作りをしていただいたので、
は、
まあ、そのひまりがもう一度太田さんの引退した太田さんのショーが見たいっていうような、前振りをして太田さんが出てくるっていうような間で登場させていただいたっていうのショーだったんですけど、はい、ただ堂々とね、そういうショーの演出のセリフを言ったりする姿を見て、なんかこういう道に進めたらいいなっていう応援するような気持ちで見ました。
なるほど。実際にそのひまりさんの、はい、その猿回しの中でいろんなことをやっている姿を見たお母さんのお気持ちはいかがでしたか？
そうですけど、気持ちと言われると難しいですけど、まあ、本当に感動が大きくあるんですけれども、
感動しますよね。
はい、ただ、そのショーをやはりこう太田さんの引退の最後のショーっていうこともあって、ひまり自身が感極まって泣いてしまう部分もあったので
、
まあ、母としては、まあ、お客さんに見せるものなので本来、泣かずに頑張れっていう思いと一緒に見ていたっていう感じです、
ね。なるほどね。
はい、
おじいちゃんおばあちゃんも一緒にご覧になっていらっしゃったんですか？
はい、家族もそうですし、旧友、古くからの友達とか、
はい、
ひまりの夢を応援してくれた保育園の時の先生とかも来ていただきました。
すごい。そうなんですか。はい、もうみんな大集合ですね、は
い、
じゃあ。
そうですね。
で、やはりひまりさんのその、まあ、ステージをご覧になって、はい、全員、まあ、来られた皆さんはもう感動の嵐やったんじゃないですか？
そうですね、涙と拍手と応援とって感じでしたね。
はい、ねえ、でもまあさっきも言いましたが、ひまりさんにとってみればお母さんにこの姿を見せてあげたいっていう思いがすごく強かったんじゃないかなと思いますね。
はい、
その辺は娘さんはあまりおっしゃらない？
そうですね、ただショーの中で手紙を読んでくれる部分がありまして、演出の一つなんですけれども、まあ、基本的に普段から家族に感謝をよく述べる子なので、まあ、おじいちゃんおばあちゃんが応援してくれたこともそうですし、
はい、
私に対してとか妹に対してっていうようなことも言ってくれたので、非常にあったかいショーを見せていただきました。
はあ、はい、なんかいいですね、
うん、いいですね、
いいショーやな、うん、ひまりさんご自身は終わってから何かおっしゃってましたか？
はい、終わってからはですね、その太田さんが引退されたことの寂しさは言ってはいたんですが、
うん、
ただ引退されても別にその、神戸モンキーズの西助企画さんという会社なんですけれども、そこと太田さんが関係がなくなるわけではないので、
はい、
ぜひ自分も西助企画に就職して頑張りたいということを今でも言っています。
もう道は出来上がっていますね。確実に道は出来上がってるし、まあ多分素晴らしいトレーナーになっていくんじゃないかなというふうには思いますね。
はい、
今後あやさんのお母さんの夢っていうのは何かありますか？
私の夢ですか。そうですね、うん、今主治医の方からは、まあ、障害が分かってから1年間の間にだいぶ視力の低下が進んでしまったので、10年ぐらいで視力がもしかしたらなくなるかもしれないっていう話はされたんですけれども、ただまあそれが確実にそうとは限らないので、はい、見えなくなることを考えるのではなくて、見えることを楽しみたいなというふうに今は思っています。
なるほど、
はい、うん、で加えてもともと福祉の仕事を私していますので。
あ、そうなんですか。
はい、介護の、講師をしたりとかしてるので、まあ、当事者になったからこそ伝えられるそういう介護の話っていうのがたくさんあるのかなと思って、今そういうことがしたいなと思っています。
あ、もうぜひこれは実現していただいて、うん、これはあやさんだからこそできる、
うん、
またお仕事かなというふうにも思いますし、そういうことをこうちゃんと伝えてあげる、やってあげる、フォローしてあげるということが大事なのかなというふうにも思いますね。
はい、
うん、ぜひ頑張ってくださいね。そしてなんと言ってもひまりさん、頑張ってくださいとお伝え願いますか？
わかりました
。はい、なんかね、お母様優しいお声されてますもんね。どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、すいません、失礼いたします。
はい、失礼いたします。
千早赤坂村にお住まいの、今村彩さんにお話、お母さんにお話をお伺いしました。娘さんですね。
そうですね、
お母さん思いというか優しいわ、
そうですね、まあ、これからも優しく、
そうですね、
いろんな部分でね、お母さんサポートしていってくれるんでしょうね。
で、
うん、
さらに多分サル回しの
一
流サル回しになられるんじゃないかなというふうにも思ったりもいたします。
すごい楽しみです、
はい、
ね、
ということで、今日は今村さんに登場していただきました。さあ、皆さんもこの番組の質問なんかがありましたら、メール、ファックス、おはがきお待ちしています。メールは目薬@obc1314.co.jp、 ファックスは大阪0665770301、おはがきは郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪話の目薬ミュージックソンです。こんなん取り上げてほしいというのもありましたら送ってください。ここまでのお相手は
西村豊子でした。
ラジオ大阪の原田としあれでした。栗山亮太さんのリアルビクトリーでお別れです。
凍てつく大地で悔しい涙が凍りそうになった人も、いくつものドラマを背負い、この場所に君は立っている。今
ここで OBC ロゴ入り防災ラジオマルチレトロラジオのご紹介です。片手で手軽に持ち出せるコンパクトサイズ、見た目はレトロで防災ラジオとは思えないおしゃれなフォルム、でも性能はすごいんです。 USB ケーブルにつないで充電するタイプですが、緊急時には後ろのハンドルをくるくる回して充電できます。なんとスマートフォンを充電することもできるんです。ワイド FM 対応で時計にライトにサイレン、ソーラーパネル、 Bluetooth スピーカーまでついています。色は優しいアイボリー。ラジオ大阪一押し OBC ロゴ入り防災ラジオマルチレトロラジオ、送料税込み8,800円、一家に一台ぜひどうぞ。詳細お申し込みはラジオ大阪のホームページまで。
ホッピープレゼンツ、
ガンバ娘ホッピーミーナの
ホッピーハッピーバー。
皆さんこんばんは、ホッピーミーナです。
こんばんは、ラグカの立川しららです。今夜も奄美大島は歌